はい、こんにちは。左大臣光永です。そろそろ梅も地域によっては咲く頃でしょうからね。東京はちらほら咲いてきてますけれども、いかがお過ごしでしょうか。本日は前回に引き続き川中島古戦場の話です。本日は赤岩の軍師山本勘助と武田信玄の弟天球信繁にまつわる史跡を中心に回ります。紅葉軍艦によると、山本勘助は駿河の国の出身で、45歳頃武田家に仕えました。片目片足で、容貌は悪かったものの、信玄は勘助を重く用いました。そのため勘助は感激し、いよいよ熱く武田家に仕えます。勘助によって落とされた城の数は9を数え、信玄は、万人の目は星のようだが、勘助の一眼は月のようだ、と評しました。69歳の時、第4次川中島合戦に臨み、敵上杉方の胸を突く、キツツキ戦法を提案しますが、これを上杉方に見破られ、武田方は危機に陥ります。味方を危機に陥れたことの責任を感じた勘助は、討ち死にを覚悟し、越後勢の中に突撃して行き、越後の柿崎景家隊の槍を受けて討ち死にしました。以上が紅葉軍艦などにある山本勘助の経歴ですか。長らくこの山本勘助という人物は、軍記物の中だけに存在する架空の人物であろうと思われてきました。しかし、昭和44年、1969年、大河ドラマ、天と地とを見ていた北海道の視聴者が、画面に映し出された武田信玄の顔を見て、あれこれうちにあるわよ、ということで、その文書を釧路図書館に持ち込みました。さらにその文書は、長野県信濃資料編纂室に持ち込まれ、これが本物の武田信玄の書状だということが分かりました。この問題の文書、市川文書は、弘治2年、1556年、第3次川中島合戦の際に、増援を求める北信濃の豪族、市川藤吉に対し、武田信玄が増援を了承した旨を書き送ったものです。その中に、書状を運ぶ使者の名を山本勘助として記してありました。もっとも軍記物に出てくる山本勘助とは、勘の字が一字違うんですけれども、この当時は音が通じていれば当て字を使うことは多くありました。この市川文書の発見により、それまで架空の人物と見られていた山本勘助の実在性が一気に高まります。現在では山本勘助は実在したというのがほぼ定説になっています。まずは土合橋に向かいます。前回の八幡原史跡公園から500メートルほど行ったところにあります。死を覚悟した山本勘助は敵陣の中に駆け込んで行き、我こそは武田信玄が軍師山本勘助なりと名乗っては切り名乗っては切り、八面六臂の戦いをしますが、越後の柿崎影家隊の攻撃を受けて槍でついに討ち取られます。生き残った勘助の老頭たちは、主君の首を取られてはならんと敵陣の中に切り込んで行き、いくつかの奉仕の首を取り戻しますが、いずれの首も血まみれで人相が変わってしまっており、どれが山本勘助のものか分かりません。そこで首と胴体を合わせて、ようやくこれが正しく山本勘助の首だと分かったので、これを 千曲川の土橋のほとりに埋めました。これが土合橋です。松代大橋にほど近い信州そば、そば蔵と荻野屋ドライブインの間を流れる暗渠に土合橋はかかっています。その傍らには鎮魂碑が立っています。本当に小さな橋で座布団4枚ぐらいですかね。しかも駐車場と駐車場の間にありますので、よほど注意しないと見落としてしまう場所です。そして千曲川の河川敷には山本勘助の墓があります。これ土手の上からごく細い道が降りていってですね、とても目立たない場所にあるので注意が必要です。というかですね、この河川敷まで来るのが、また車で来るのが大変なことでした。道が細いです。左右に壁がギリギリにまで迫って、とてもスリルがありました。山本勘助の墓の正面以外の3面には勘助の活躍を示した文章が刻まれており、看板に読みやすく書き下し文が記されています。これいいですね。こういう計らいは粋ですね。誰旅先であの石碑とか見ても読めないですからね。そばに書き下し文が読みやすいフォントで記してあると、ありがたいなと、これを読むことができます。で、墓の正面から時計回りに回ることで山本勘助の活躍を物語として楽しむことができるわけです。そして墓のすぐ近くには広瀬の私へ続く道が見えます。第4次川中島合戦の時、武田軍は最初川中島北西7キロの茶臼山に陣取り、最初山に陣取る上杉方を挑発しますが、これを上杉方が相手にしないので、武田方は川中島を大きく東に迂回して、この広瀬の渡しから千曲川を渡り、千曲川の南にある高坂壇上の守る海津城に入りました。わあ、ここから武田軍が千曲川を渡ったのかと感慨深いものがありました。そして松代大橋のそばにはまた武田信玄の弟天球信繁を祀った天球寺があります。だいぶ細い道をうねうねと進んでいった先ですので迷ってしまいました。武田天球信繁、武田信玄の実の弟です。信繁は様の助でありましたので、様の助の中国風の言い方を天球と言いますので、天球信繁と呼ばれていました。信繁は人柄が良く武勇に優れ、学問もできたので、一説に信玄の父武田信虎は信玄よりも弟の信繁に家督を継がせようとしていたと言われます。天球寺に入りますと、正面左手の閻魔堂がまず目を引きます。松代藩八代藩主真田幸貫公によって川中島合戦の戦死者を供養するために発願されたものです。堂の中には日本一の朱塗りの閻魔像がそびえ、天井には33神観世音菩薩像、正面の壁には四天王、右の壁には川中島合戦の絵が掲げられています。閻魔像の表情がなかなか強烈で、夢の中に出てきそうなものがありました。ちょっと目が離れすぎじゃないかって気もしましたけれども、社殿には左右に上杉謙信の美の旗と毘沙門天の美ですね、そして武田信玄の風林火山の旗が掲げられていました。気分が高揚しますよ。この写真に見えるお背中の方が案内してくださった長野県玉泉寺の 笠原住職です。本当にありがとうございました。討死にを覚悟した武田天球信繁は兄信玄のもとに書状を送ります。上杉勢を防いではおりますか。多勢に無勢、全員討死には時間の問題です。どうか兄上、我らが不利となりましても助けを出さないでください。我らが敵を食い止める隙に兄上は助かる手立てを考えられませと。そして武田天球信繁は背中のホロを下ろして中心春日源之丞にこれを授け、このホロには兄上の直筆の経が記されている。敵の手に落ちるのは無念だ。お前はこのホロを背負って甲府に立ち返り、我が子信豊にこのホロを授けてくれ。言われて中心春日源之丞は、わかりました、最後のお務めさせていただきます。こうして春日源之丞は甲府のつつじヶ崎館に立ち返り、信繁の息子信豊にそのホロを授けました。天正三年1575年、長篠の合戦において武田信豊は父信繁の形見のホロを背負って戦場に赴いたということです。次回は海津城と妻女さんを訪ねます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。